主が今日御言葉を通して私たちを養ってくださることを信じて、早速御言葉イザヤ書の62章6節7節の御言葉を開こうではありませんか。それではイザヤ書62章の6節7節の御言葉、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。アーメン。主が今年私を、また私たちの教会をエルサレムの城壁の見張り人として、神様ご自身の素晴らしいご計画のために罪と死の中から呼んでくださって、そしてこの素晴らしい神様のご計画の中に導き入れてくださって、この御言葉のご計画、神様のビジョンの中に私をも加えてくださって、また私は信じます、この教会を加えてくださって用いてくださることを感謝いたします。エルサレムの城壁の見張り人、主ご自身はエルサレムを愛しておられます。アーメン。主はエルサレムを愛し、エルサレムに涙を流され、エルサレムを聖書を見るならば、何回も何回もそのエルサレムという地名が出てくる。神の都として、礼拝する場所として、本当に人々と交わる場所として特別に愛し選び、そしてまたこのところにおいて父なる神との御心はイエス・キリストの十字架です。アーメン。このイエス・キリストの十字架を通して、このイスラエルを、そしてまた全世界のすべての民を、贖い神の子供たちがご自分のところに帰ってくる、その道を用意する。私たちにとってイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。このイエス・キリストの十字架が、この父なる神様の御心の中心です。そしてこの御心はどこでなされたのか、それはエルサレムにおいて主は十字架のあがらいを成し遂げてくださいました。天と地が一つとなる場所として、礼拝の場所として、そして十字架のあがないの場所として、イスラエルの罪が許され、全世界のすべての罪が許され、神との和解の場所として主はエルサレムを選んでくださいました。そしてそれだけではなくて、イスラエルと要人が、すべてのものが一つとなるためにと、このエルサレムにおいてイエス様は十字架のあがないを完成してくださいました。このエルサレムから始まった罪の許しを得させる悔い改めの福音は全世界に、そして今東の果てである日本、私たちのところに今日届けられていることを心から感謝しようではありませんか。アーメン。アーメンにちょっと力が入らなかったのは、何かこの第一聖日だからといって、今まで長い間いなかった人とかが、久しぶりの方々とか初めての方とかが、あれ牧師ってそんなところがあります。でも今日御言葉に集中します。アーメン。主はこのエルサレムを通して始められた主ご自身のご計画を私たちのところにまで届けてくださって、今日主は私たちをエルサレムの城壁の見張り人のその一人だと呼んでくださって、またこの教会をその一つだと呼んでくださって、この東京の入り口を見張る、主は去年そのような恵みの言葉を持って私たちのアイデンティティを確かなものとしてくださいましたが、今日そのような神の恵みの中でエルサレムのためにこの東の宛て日本から祈れること、心から感謝します。そしてこのご計画は聖書時代の過去の、聖書の過去の出来事だけではなくて、主イエス様は再びエルサレムオリーブ山に戻ってこられます。そして私たちは黙示録の最後に、主よ来てくださいと、このお方がもう一度エルサレムに戻ってこられ、全世界を平和のうちに収めてくださる、その時は来るまで私たちは待ち望むために、今見張り人として置かれていることを心から感謝いたします。今日もう一度このネヘミヤ記の中から エルサレムの城壁を再建するために用いられた多くの器たちがいますが、このネヘミヤに注目するようにと主が導いてくださっているように感じるのです。このネヘミヤを通して今日も主を喜ぶことがあなた方の力です。礼拝の冒頭告白いたしましたが、主と主の御言葉を見張るということに今日焦点を当てて御言葉を共に開いてまいりたいと願います。今日この背景をもうひとたびネヘミヤ記読んでおられる方も多くおられると思いますが、このネヘミヤ記に書かれてあります城壁再建のストーリーを少しお話しさせていただきます。この次のところにも少し簡単に書かせていただきましたが、紀元前400年頃のこととなります。このイスラエルの民は神様の不信のゆえにバビロンに捕囚となり、そしてそのバビロンから70年経って神の約束の御言葉の通りエレミヤ書29章11節が成就して、彼らは70年経ってなんとペルシャ王クロスという異国の王の命令によってバビロンの捕囚から解放され、そして彼らはバビロンからエルサレムに帰還を果たすこととなり、そしてこのエルサレムにおいてこのペルシャ王クロスの支援もあって、城壁再建、そして何よりも神殿再建の技に彼らは励んでいきました。最初から多くの反対がありました。しかしそのような中にあって神は多くの器たちを起こしてくださって、神の言葉を語り、そして権勢によらず能力によらず我が霊によってことはなる、神様ご自身の発せられた命令にただ従うならば神ご自身が御業を表してくださると何度も励ましてくださって、この神殿再建がなされました。しかしその当時の多くのリーダーたちが去って、この紀元前400年頃になるとまた再び敵の侵入が頻繁になりました。それは何でしょう。城壁が崩れていたからです。城壁が崩れて、そして民はこの敵は侵入してきます。敵が侵入してきた時に一番最初に犠牲になるのは弱い人たちです。そして立場の弱い人たち、その中でも特に子供たちが犠牲になり、子供たちが奴隷として引かれていく、そのような痛みが彼らの中にあったのです。皆さん、家族の中で子供が奪われるということ以上の痛みは他にはありません。そしてこの城壁が崩れているがゆえに、彼らが1年間働いて、そしてまたせっかく1年1回の収穫を喜んでいる、その最高の喜びの時になると、敵が城壁が崩れているので侵入し、その彼らの一年分の収穫を奪い去っていくのです。彼らにとったら一番大きな喜びの時が、彼らにとって一番悲しみの時となっていたのです。そのような状況の時、ネヘミヤは親類を通してエルサレムの現状が今どのような状況であるのかということを聞いた時に、彼は本当に嘆き悲しみました。神様の前に悔い改めて、民の罪を自分の罪として、主を許してください。私の罪を、私の民の罪を許してくださいと、主の前に心からの悔い改めを持って出ました。そして、ネヘミヤはこの時、モーセの律法を知っていましたから、モーセの律法に従って主の前に悔い改めました。そして、モーセの律法の中には、悔い改めれば許されるという契約が書かれてあるのを基づいて、主を心から悔い改めますから、主をどうか許してくださいと、主の前にその契約に基づいて、あなたは契約を守られる神です。御言葉に基づいて祈りました。主は特別な道を開いてくださいました。このネヘミヤは、ペルシャの王様、アルタシャスターという王様に、王の検釈官、つまり相談役です。王が心許して、何でも話すその相談に乗る、そのような立場にある検釈官ですから、政府高官です。そのような立場にあるネヘミヤでしたが、このネヘミヤに対して、ネヘミヤは祖国にエルサレムに帰って城壁再建をしたい、そのような願いを持っていましたが、このペルシャの王アルタシャスタに、もし祖国に帰って城壁再建をしたいなんと言うならば、もう、クビだと言われて仕事を失うだけならばまだいいですけれども、当時のペルシャ王アルタシャスタは絶大な権威を誇りましたから、もし彼がクビだけじゃなくて本当にクビをはねろと言ったら 首を離られてしまう、そのような時代でした。彼は恐れながら、でも神の御心の中心はエルサレムの城壁再建であるということをネヘミヤは知っていたのです。だからこそ、守護自身の前に出たネヘミヤは、この王の前に出ました。恐れなく出て、そして王様、休みをください。エルサレムに帰って城壁再建をさせてください。その時に王は彼を殺したのではなくて、彼に休暇を与え、そしてネヘミヤは総督の立場で、イスラエルユダヤ人たちの先頭に立って城壁再建の働きに携わることができたのです。特別な奇跡が起きました。なんとこの計算をしてみたら、私の計算が間違っていなければ、なんと12年間です。皆さん、12年間元旦礼拝でも言ったんですけど、12年間私の職場は年休取れますっていう人、うちの会社の年自由休休暇は大体10日ぐらいだと思うんですけども、12年間政府高官の立場にありながら、12年間休みを取って、この守護自身の御心の中心であるエルサレム城壁の働きをすることができました。皆さん、御心を求めるならば、神の御心を第一にするならば、主は守護自身のなさりたいことのために私たちを用いてくださいます。まず神の国とその義と第一に求めなさい。そうすればそれに加え必要はすべて与えられます。主の御言葉はネヘミヤ記、そしてマタイの福音書を通して私たちにこのように励ましを与えてくださっているのです。エルサレムに行ってみました。エルサレムは大変な状況でした。民は城壁が崩れているので、いつも敵に侵入され混乱状態でした。何よりも城壁が崩れているのは、イスラエルの民の心が崩れていたからです。もう強い心がなくなっていました。主が共におられるという心が萎えてしまっていました。それゆえに敵の侵入を許し、そしてまた城壁が崩されていったのです。ネヘミヤは特別なリーダーでした。この大切な城壁再建のプランを誰にも話さず、夜一人で城壁の状況を全部見て回り、なぜならば、このもし最初に人に話すならば、民の心は崩れてますから、プランがなく、神からの言葉がなかったら、無理だよね、ネヘミヤさん。やめとこ、やめとこ、ということで、人の声によって潰されてしまいます。私たちは、人の声を恐れるより、神の声を恐れます。ネヘミヤは、神の声を恐れる人でした。そして、神の声を聞いて、彼が、主の言葉によって民を奮い立たせたときに、民に対して、さあ、この良い仕事に取りかかろう、と言ったときに、主の言葉によって満たされた民の心は奮い立ち、彼らもまたネヘミヤが王の検釈官という立場を通し彼の役割を果たしたように、このイスラエルのすべての民は自分の家の前の城壁を再建する、つまり一人一人がみんな自分の役割を果たしたことを通して、なんとたったの52日間で城壁は再建されることとなったのです。今年、主が私たち一人一人に与えてくださっている役割をもう一度確認しようではありませんか。教会として呼ばれています。しかし、教会の中には各機関であって、様々な各機関が主は用意してくださり、その役割を主が用意してくださっていると、御言葉は教えてくださっておられます。だからこそ、主が今日、あのネヘミヤとイスラエルの全ての民が役割を果たしたように、私たち一人一人も、今年役割を主にあって与えられた役割を果たします。その時に主の御業を共に体験するものとなります。アーメン。その恵みがこのネヘミヤ記の中に豊かに表されているのを見るのです。この城壁は再建されました。そしてネヘミヤ記の7章のところから、今度ネヘミヤは民の心の再建という大切な働きに携わってまいります。ネヘミヤ記の8章のところ、少し御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ネヘミヤ記の8章ですけれども、1節、6節、8節、のところ、朗読いたしますので、お聞きください。ネヘミヤ記8章の1節、民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らが 彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。続きまして6節、聖書を開きの方、スクリーンにも映されました。ご一緒に朗読しましょう。さあ、はい。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。8節、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。9節から12節までご一緒に朗読してまいりましょう。はい。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かって言った。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。静まりなさい、今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。アーメン。今日このところから東京ライトハウスチャーチ城壁の見張り人として呼ばれている私たち一人一人に、主が今年願ってくださっていると信じるところ、この御言葉に沿っていくつかのポイントで共に見てまいりたいと思います。第一に、私たちこの東京ライトハウスチャーチ、主ご自身と主の御言葉を今年も慕い求めてまいりましょう。アーメン。このネヘミヤ記の8章のところを見るときに、もう一度私たちは見張り手として立てられている、守る者として立てられている。だけれども、このそもそも見張り人のリーダーは、見張っておられる方が誰なのかということを、この年の初めにもう一度私たちはしっかりと受け止め、この見張り人のリーダーは、見張っておられる方は主の主、王の王、全能のお方です。このお方が見張っておられます。そしてこの見張り人として、見張り人のリーダーである主が、私たち一人一人をそれぞれのところから呼んでくださり、それぞれの教会をそれぞれのところに、私たちをそれぞれの家庭、学校、職場に配置してくださっているのは主ご自身です。このお方が見張っていてくださるのです。詩篇の127編の一節にはこのように書かれてあります。前半が有名です。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。だけども後半も大切です。主が町を守る者の、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいのです。主が町を守ってくださいます。主が私を守ってくださいます。主が私の家族を守ってくださいます。だからこそ、このお方がどのように願っておられるのか、どのようなビジョンを持っておられるのか、この私たち一人一人に対し、またこの教会に対し、それぞれの家族に対し、この日本に対して、このイスラエルに対して、主が願っておられる計画を、私たちはこの御言葉を通して主ご自身の心を知ることが今許されているのです。アーメン。だからこそ、この見張り人の長である方の心を今年慕い求めるようにと、主は私たちを招いてくださっていることを感謝します。ネヘミヤ記の8章の一節をご覧ください。このネヘミヤ記の8章のところを見ますと、民は一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして後半です。 モーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。なんとイスラエルの民みんながネヘミヤやエズラがリーダーシップを取ったのではなく、イスラエルの民がこの律法学者であるエズラのところに集まってきて、神の御言葉を教えてください、神の御言葉を教えてくださいと求めて集まってきたと御言葉は言っているのです。今年私たちも主の御言葉のもとに集まろうではありませんか。今東京ライターチャーチの中にも祈りの上渇きとともに御言葉に対する上渇きが起こされていることを心から感謝いたします。私たちもまた一人一人心の中に霊的祭壇が築き直されて、主ご自身と主の御言葉を主体求めていく群れと主は導いてくださると心から信じます。八章の一節だけではありません。このような願い求めの中で御言葉が開かれると彼らの中に理解が進められていきますけれども、13節のところも見てください。13節のところ、2日目にこの出来事があったその翌日です。翌日にも民、このイスラエルの民のリーダーたちが、律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきたと書かれてあるように、エズラが召集したのでもリーダーがこれから御言葉の学び会をやりましょうというふうに召集したのではなくて、イスラエルの民がなんと御言葉のもとに主の足元に主体求めて集まってくるようになったのです。リバイバルが起こったのです。本当に主ご自身に対する上渇きをこのように主はこのところで与えてくださり、そして主ご自身のもとに集まってくるその民に対して主ご自身のご計画が教えられ、民は大きな喜びの中に満たされ、この時からターニングポイント、イスラエルユダヤ人の歩みが大きく新しい領域の中へと主ご自身の来られる訪れのために備えられる群れとしての大きなターニングポイントを迎えることとなったのです。主は見張り人のリーダーです。そしてまた主ご自身の見張りのそのリーダーシップのマニュアルは御言葉の中に記されています。そしてまた主ご自身が見張っておられるのは、主ご自身の御言葉がどのようにして実現していくかということを主は見張っておられます。この預言者たちはそのために用いられていったのですが、エレミアの選びのところを見ていきたいと思います。エレミア書1章の11節12節の御言葉、主ご自身が見張っておられるのはこの地です。そしてまたこの御言葉の実現です。そして主によって建てられた主の器たちはその御言葉の実現を見張るようにと招かれています。ご一緒に朗読しましょう。はい。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った、アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。おお、主が見ているものが分かりました。主が見ているものは何か。主は主の御言葉を実現しようと見張っておられるお方です。だからこそ私たちも主の御言葉を見張り、そしてまた主の御言葉が何を語っているのか、今年共に目を向けようではありませんか。私自身、どちらかというと忍耐力のない方で、主ご自身御言葉を与えてください、祈るんですけれども、明確な主の御言葉が与えられる前に席を立ってしまったこと何度もあります。しかし御言葉はハバクク書の中ではこのように言っています。ハバクク書2章の1節から3節、その御言葉が与えられるまで忍耐強く待ち望みなさいと御言葉は私たちを励ましてくださってあります。3、はい。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは 必ず来る。遅れることはない。アーメン。一人一人に対する主の約束のご計画、そしてまた主がなさろうとしておられる主ご自身のご計画、その中で役割を果たすようにと召された私たち一人一人に対する主の約束の言葉は必ず導かれます。遅くなってもそれを待てと主が私たちを励ましてくださっていることを今日心から感謝します。第二番目のことを共に見ていきたいと思います。私たちはまず主と主の御言葉を待ち望みますが、次には主ご自身の御言葉が開かれること、この御言葉の悟りが与えられること、単に、聖書朗読は本当に大切です。でもその朗読だけにとどまらないで、またこの聖書を知るという知識的な知り方もとても大切です。でももっと大切なのはこの主ご自身の御言葉が開かれる。本当にここでではなくて、本当にその心の中心においてその人生の歩みが変えられるまで、神の御言葉が生きて働いて私たちの歩みが、生活が、そしてその積み重ねである人生が新しく変えられる、その時まで御言葉が私たちの中に開かれるということを喜ぶ。このネヘミヤ記に戻りたいと思うんですが、羨ましい言葉がここに書かれてあります。ネヘミヤ記の8章の8節のところで御言葉を見たいと思いますが、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。神の御言葉を今年理解したいと願う人、アーメン。あと民が理解したと書いてあります。彼らは上乾いて集まりました。御言葉が朗読され、解き明かされました。彼らは理解したのです。なんという恵みがこのところで開かれたのでしょう。こうリバイバルの時です。本当に神の御言葉の悟りが与えられました。そして十二節のところも一緒に見たいと思います。の十二節、こうして民は皆生き、食べたり飲んだりごちそうを食ったりして大いに喜んだ。最初彼らにこの御言葉が示されたときに、なんと私たちはこの御言葉と遠い、私たちはもうダメだ、彼らは嘆き悲しんでいました。だけれども主はこの彼らの悲しみを単なる人間的な一時的な後悔とか反省だけで終わらせるだけではなくて、本当に主はこの彼らを新しい領域に導きたい、願っておられる主は悲しんではならない、泣いてはならない、そして真の悔い改めへと導いてくださり、御言葉を理解させてくださいました。そして彼らはこの十二節のところで、これは彼らが教えられたことを理解したからであると御言葉は宣言していることを心から感謝いたします。今年主が私たちの中に御言葉の悟りを与えてくださると信じます。一方的な恵みです。主が助けてくださらなければ理解することはできません。主がこの御言葉の理解を今年豊かに一人一人の中に与え、私たちを導いてくださることを心から信じます。そしてこのことが、喜びとなる、このネヘミヤ記の8章の10節のところで、礼拝の冒頭でもまた再び繰り返されましたけれども、あなた方の力を主が喜ばれるからだ、主が私たちのうちに住んでくださり、また私たちもまた主の中に、結び合わされている。ヨハネの福音書15章では、私たちはイエス様を信じる者はこのブドウの木であるイエス様に継がれたものである、このブドウの木であるイエス様から養分をいただいて、私たちは30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができます。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は豊かな実を結びます。だからこそ、主を知ることを切に求めよう。ホセア書は私たちを招いています。御言葉、ホセア書6章4節をご一緒に朗読してまいりましょう。ホセア6章の4節、3節。ごめんなさい、ホセア書6章の3節。はい。3、はい。私たちは主を知ることを切に追い求めよう。 主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。アーメン。主を知ることを、主の御言葉を知り、それが悟ると、わきまえのないものを、悟りを与えるという言葉の中にもありますけれども、主はこのような、暁の光のように確かに現れて、その歩みを確かなものと、また豊かな潤いの祝福の中へと導いてくださいます。アーメン。詩編の一編、一節から三節は、あまりにも有名です。教会の子供たちが御言葉を暗唱しています。聖書学校の学生たちが御言葉を暗唱しています。教師である私は、牧師である私は、負けています。だけども、本当に今年、この御言葉の暗唱を通して、御言葉を食べることを通して、この御言葉が私たちの中に宿り、そしてこの御言葉を通して、主ご自身の栄光の技が表されることを心から期待します。詩編の一編の一節から三節をご一緒に朗読してまいりましょう。三、はい。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず。罪人の道に立たず。あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アーメン。このような御言葉をいただく私たち一人一人の歩みを、主ご自身が、御言葉なる主ご自身が輝かしてくださることを心から感謝いたします。主を喜ぶことがあなた方の力です。主の御言葉を喜ぶことがあなた方の力です。声が出たことを感謝します。3番目、最後ですけれども、言葉なる主が私たちのうちにおられることを心から感謝いたします。この言葉なる主、イエス・キリストご自身が私たちのうちに来てくださった、このヨハネの福音書の1章の14節、言葉が人となって私たちのただ中に住んでくださる。このイスラエルの民、不信を繰り返し、神の御言葉を行うことができないその弱さの中に、この神の御子イエス・キリスト、言葉が人となって彼らの間に住んでくださって、そしてその贖いの御業を成し遂げてくださり、そしてこのお方は、インマヌエルなる主として彼らのただ中に住んでくださり、約束の聖霊を通し、彼らのただ中に住んでくださって、そしてこの御言葉を行う恵みの中に、導いてくださいました。このヨハネの福音書、先ほど申し上げた通り、このイエス・キリストのブドウの木に接ぎ木された枝である私たち一人一人は、このイエス・キリストからその養分である御言葉をいただき、そして私たちは成長し、そしてまた身を結ぶことができます。信仰は聞くことから、聞くことはキリストについての御言葉によります。その御言葉を通して成長し、そして身を結ぶことができる恵み。今日、今開かれました、詩編の一編の一節から三節、このところに書かれてある一節、一度も罪を犯さなかった人、詩編の一編の一節、一度も罪を犯さなかった人、どなたでしょう。イエス・キリストだけです。二節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。御言葉が人となってこの地に来られた方は誰でしょう。イエス・キリストです。三節、祝福された人生、何をしても栄えたのは、ただ一人、イエス・キリスト、このお方だけです。このお方が、言葉が人となって、私たちの中に住んでくださるこのお方によって、私たちもまた、この詩編の一編から三節にある、主の御言葉が私たちのうちにおられ、そしてこの御言葉を歩むことができる恵みの中で、私たちはこの何をしても栄える豊かな実りの中に、主が導いてくださることを心から感謝いたします。このネヘミヤ記の中で民は、 悲しみから喜びの中に一遍で作り変えられ、パーティーが始まりました。御言葉が理解されたからですと聖書は言っています。主を喜ぶことがあなた方の力です。主を喜ぶことがあなた方の力です。ルカの福音書の最後のところに素晴らしい神様のご計画が示されています。イエス様がこの地を歩まれたときに、十字架でその贖いを終え、墓に葬られた後、弟子たちは失意の中、それぞれ町に帰って行ってしまっていました。そのような中で、蘇られたイエス・キリストは、エマオの途上、自分の郷里に、自分の仕事に帰ろうとしているこの二人の弟子たちに、恵みと憐れみの中で現れてくださって、もう私たちはダメだ、失意の中で帰ろう、もう、そのような思いもきっとあったと思いますが、そしてイエス様の蘇りの噂を聞きながらも、それも信じることができない、そのような中途半端なエマオの途上のこの二人に対し、イエス様はなんと時間をとって、長い時間をとって、聖書の初めから、この、解き明かしてくださいました。この聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を解き明かしてくださる、イエス様の恵みと憐れみ、このエマオの途上のこの二人、長い時間をかけて、イエス様が聖書を説明してくださったときに、このルカの福音書の24章の32節、みちみちお話しくなっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は、うちに燃えていたではないか。うちに燃えていたではないか。城壁、なぜ崩れたのでしょう。民の心が崩れたからです。でも、ネヘミヤを通し、エズラを通し、主は、御言葉を通して民の心をもう一度立て直しました。主を喜ぶことがあなた方の力です。主の御言葉を喜ぶことがあなた方の力です。主ご自身の御言葉が開かれると、そしてその御言葉は一人一人の上のうちの中で燃えて、新しい歩みの中へと導く力になることを心から感謝いたします。今日最後にルカの福音書の24章の45節のところ、このように書かれてあります。御言葉なるイエス様ご自身が聖書を悟らせるために彼らの心を開いたと書いてあります。この一年間、イエス様が、御言葉なる主イエス様が、私たち一人一人の心を開いて、御言葉の悟りを与えてくださるようにと、主は必ずしてくださると信じます。主の前に一緒に求めて祈ろうではありませんか。アーメン。そして、この、ネヘミヤ記の八章の一節のところ、それは水の門と言われるところですけれども、イエス様ご自身が、ヨハネの福音書七章で、この同じところに立って言われました。もう一度その状況を思い浮かべてください。エズラが召集したのではなくて、民が水の門のところに集まってきて、主よ、あなたの御言葉を教えてくださいと求めたのです。その時に御言葉が朗読され、御言葉が解き明かされた時に彼らは御言葉を理解し、主を喜ぶことがあなた方の力ですという真理が、この時開かれ、イスラエルユダヤ人の歩みが新しくされたのです。同じようにイエス様はヨハネの福音書7章で、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。主は後になって、受ける聖霊のことを言われたのである。今日聖霊様が豊かに求める一人一人の上に臨んでくださって、主イエス様ご自身が解き明かしてくださる。今日私たちは聖餐式のパンに預かりましたが、この御言葉なる主イエス様ご自身が開いてくださる御言葉をますます今年悟り理解し、力ある歩みをしていき、実りある豊かな働きを、主ご自身がこの地に願っておられる働きをしていくこととなることを、イエス様の皆によって祝福いたします。アーメン。今日、主の前に総額の中、主ご自身と主の御言葉を求めて、共に集まろうではありませんか。 アーメン。一度どうぞ御言葉の応答としてその場所にお立ち上がりくださり、それぞれ応答するポイントは違うかもしれませんが、今日見張り人のリーダーである主ご自身が特別なご計画を持ってお一人お一人を呼んでくださっていることを覚えて、この方の前に共に立ち上がろうではありませんか。アーメン。ハレルヤ。そして主の前に手を挙げて主の御言葉を求めます。そのような告白を持って、まず最初に主の前に主を呼んで一緒に祈ろうではありませんか。最初に主よと一緒に大きな声で告白して、主と主の御言葉を今年求めます。そのように主の前に近づいてまいりましょう。3、はい。主よ。